東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送をお送りしています。山崎れなの誰かに話したかったこと、今週もありがとうございました。1月1日月曜日、元日、しかし元日など関係ないということで、まあ、12月25日のクリスマス当日もね、月曜日でもう暦というのはなんて残酷なんでしょう。1週間経って普通の月曜日としてやりましたけどもね。まあでも一方ね、いつもこう会社で聞いてくださってる方とかは出勤日じゃないとなかなかこう普段のこう BGM というか聞かなかったりもしますけれど、一方でこう車の中でね運転している方とか、渋滞でちょっとこう待ってる方だったりとか、そういうこう新しく聞いてますみたいな方とかね、初めて聞いてますなんていう方も多かったんじゃないかなとも思いましたけども、まあこの三が日は大変でしたね。個人的にずっと思ってたのは、この番組誰花が終わるのが午後3時、まあ、2時55分じゃないですか。で、ノットの大きな地震最初にあったのが4時台だったのかな。で、家に帰っててたまたまで、なんかめまいかなって思ったら、東京でもこうちょっとこう大きめの振り幅のゆっくりとした長い揺れが続いたんですよね。で、バーッと SNS とかあとテレビとかつけて震源地を確認したら石川県という北陸ということで、かなり大きい広い範囲で揺れが観測されたんですけれど、そこからもうずっとテレビをつけていれば緊急地震速報が鳴り響き、映像でこう津波のね、あの注意報でしたか、出てたので、ずっとこう海辺の定点カメラの映像が流れたりだとかして、あとまあ原子力発電所の情報が入ったりだとか、あと今後の余震にね、特にここ三が日は注意してほしいというふうに専門家の方がおっしゃっていたり、あと NHK をテレビではつけていて、ラジオでは東京 FM をつけていてという感じで私は家でいたんですけれど、 NHK のあの山内泉アナウンサーっていう方がすごく、あの正常性バイアスが人間かかるもので、なんか冷静に冷静に、まあこのぐらい大丈夫だろうっていう風になっちゃうところを、そうじゃなくて本当に緊急です、避難してくださいという風にしてくださいどころか、なんか叫ぶというか若干怒鳴るぐらいの勢いで、危ないですと、避難してくださいという風に何度も何度も繰り返し伝えていた、あの声がすごく頭から離れなくて、でもやっぱりそのぐらい言わないと、過去の熊本の大きい地震だったり、北海道でもありましたね、あとは 3.11 もあります。そういった過去の経験から、2018年ぐらいかな、 NHK の高瀬アナウンサーが主催でそういう伝え方、報道、こういう災害時の報道のあり方みたいな、アナウンサーの皆さんこうやってたんですって、そういう講習みたいな、研修みたいな、 そこですよね。なんかそういう日常でいかにこう意識して準備しておくかみたいなことが、こういったなんだろう、アナウンスを作ってるんだなっていうふうに感動するとともに、一方東京 FM では、トラット、ザ・トラットが1日が収録放送だったんですよね、ちょうど地震発生した時が。で、あの急遽報道情報センターの手嶋千尋アナウンサーが登板して、スカイロケットカンパニー午後5時から始まりますけども、そこでもこう八代さんたちがいろいろ情報を入れ込みながら順次対応して、でスカロケが終わった8時になってからも八代さんは手嶋アナウンサーと一緒に残って報道特番をするという2時間ね、なかなか経験しえないなとも仕事として思いましたし、一方で一人であの報道を家で受け止めてる時の自分の精神的なアンバランスになっていく感じが、うわ苦しいって思いましたね。で、その後次の日また誰花昼からあるから、何話そうかなっ ってずっとオープニングどうしようかなというか、なんかどういう雰囲気で喋ろうかなみたいなこと考えながらやってたんですけど、やっぱりでも何か苦しいこととかが起きた時に、特にラジオってインフラだったりもすると思うんですよ。その地震だったりとか交通情報だったりとかいろいろ伝えるっていう役割もある中で、いつもと変わらない風景とか、いつもと変わらない音楽だったりとか、いつもと変わらない声っていうものがあるっていうのがすごく安心につながると思うんですよ。だから報道特番八代さんが残ってたっていうのがすごく安心した方、リスナーさんすごくたくさんいらっしゃると思うんですよね。なんかその安心感を届けられたらなと思って、ここ 1,2,3,4 と4日間続けてやっていたりもしました。あとやっぱそういう災害の時の八代さんと手島アナのこう声のかけ方がすごく素敵で、なんか今日とかも石川県小松市役所の橋さんに電話でつないでお話伺ったんですけども、その時にこうどこから話入ろうかなとか、どういうふうに言葉をかけて終わろうかなみたいな、そういう勉強にもなったりしてね。なかなか聞きラジコで聞き直すの心はすごいギュッてなるんですけど、聞き返したりもしましたね。なんか自分がそのタイミングでもし局にいたらどうしようかなって思いながら、どうするかなと思いながら聞いてたりもしましたけど、次の日もね、羽田空港でね、かなり衝撃的なショッキングな、なんか心が痛むようなニュースがあって、年始からね、日本が何したっていうのって思いながら、でもしょうがないところもあるんだよな、天才はこればかりはと思いながらね、ね。でも本当に私とか、あとまあ友人で記者をやってる子がいるんですけど、その子と2日の夜、その JAL のこう火災のニュース、テレビでお互いそれぞれの場所からつけながら見ながら連絡取ってたんですけど、これは一人じゃ抱えきれないから、誰かと、なんだろう、共有しないとというか、分かち合わないとこれ無理だと思って連絡取ったりしてましたけど、それだけでもなんかだいぶ心が軽くなったなと思ってて、なんかそういう、なんか自分だけでは無理って思ったら、もう本当それこそテレビ消すとかラジオ消すとか、なんかヒーリングミュージック YouTube で流すとか、美味しいご飯食べるとか、外散歩するとか、なんか心のなんか切り替えをしていかないと自分に優しくあり続けられないこの世の中だなって思ったりもしました。なんで誰花でも来週からもね、いつも通り皆さんにちょっとでも安心してもらえるような放送を届けたいなと思ってますけども、と同時に何かしら不意に 何かの本当に言葉の端々だったりとか、何かのタイミングでは嫌だなっていうことを思い出しちゃったら、ちょっとチャンネル変えるとかね、なんか自分の心地よい生活でこの数日間というか数週間というか、まあ、いつまで続くかわからないですけども、まだ災害の状況もね、全容が明らかになってなかったりするので、過ごしていただけたらなとも思います。でも本当水曜日のオンエアで言ったけど、毎日が誰かの誕生日だから、昨日作家の田沢さんの誕生日だったんです、水曜チームので、今日そのさっき言ってた手島千尋アナウンサーの誕生日なんで、あと受験生頑張んなきゃいけないとか、成人式もうすぐだねとか、そういうなんかおめでとうとか頑張れとか、そういうのを言ってあげたい人には盛大に言ってあげて、あと我々も日常をなるべく働いて、楽しむものは楽しんで、経済を回して、より長く義援金だったりだとかっていうことで、何かの一助になれるように、それを長く長く続けていくことが必要なんだろうなっていうふうにも思いながら生活しておりました。夜中に牡蠣料理して食ってるだけじゃないという。まあそれでも十分心は回復したんで、ありがたいわ、広島から送ってくれた牡蠣と思いながら、知り合いありがとうと思いながら食べてましたけれども、皆さんもくれぐれもご自愛ください。私はこれからとあるラジオ業界の先輩とお出かけしてまいりますので、またその話も来週できたらなと思います。ここまでのお相手は山崎れなでした。ありがとうございました。オーディ